上越に I ターンです。スタジオには FMJ 林奈美信です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。今は上越市の集落づくり推進をしています。
今日のスタジオゲストは先週に引き続き元上越市議の中川貫太さんです。中川さん、よろしくお願いします。
中川貫太です、よろしくお願いします。
先週は中川さんが上越に移住してこられた経緯、それから移住地クワドリの魅力を伺いました。
中川さんは市長選への出馬をきっかけに市内をくまなく回られましたけども、何かその時に気づいたこととかはありますでしょうか。
特に周辺の13区の方ではですね、やはりどこも、何でしょうか、地域が縮小というか衰退をしている状況がありまして、でそれをどうやってこう乗り越えていったらいいのかっていうのがなかなか分からないといいますか、どういう方法でそれを乗り越えていったらいいのかが分からないなっていうふうに感じました。
うん、なるほどね。コンパクトシティっていう言葉をお聞きになるとどういうふうにお考えですか。
上越市でいうと、例えばそのじゃあ直越や高田 の市街地に、集めればいいのかということではなくて、やはり各地域に中核となる地区があって、そこを中心にして、町を、開発していくと、活性化していくということが私は大事なのかなと思うんですけども、今の姿勢はどちらかというとその、木田に、木田に庁舎がありますから、木田の方に力が集中してしまっているなというような感じています。
高野さんはどのようにお考えですか。はい、コンパクトシティ、
はい、コンパクトシティは非常に必要かなと思うんです。というのは前にも市の方にもお話ししたんですが、市は今無制限とは言わないんですけども宅地開発をしてるんですよね。
はい、
それでどんどん宅地を開発してですね、それであっちにもこっちにもという、団地もできるんですけども、そこが今度は高齢化してくると、今度そこが今度は過疎になりまして、そうするとそれをまた町の中に集めるって言いますか、しなきゃならないんで、そこもちょっと抑えて、それとやはり全部高田直津じゃなくて各総合事務所のある地域等に集めていただければいいのかなっていう、そういうふうに感じてます。
松本さん。
はい、私は集落づくり推進っていう名前のごとく13区の集落区にそれぞれ推進がいるんです。今 8区ですかいるんですけれども、多分貫太さんも私の通ってた行ってる牧区にも来られたと思うんですけれども、私も集落をこう回ってて今すごく感じるのは、もう高齢化になって、自分の持っていた畑も耕作できなくなって放棄している。そして、山の管理ももう手も入れることができなくなって、山がもう本当に大変な状態になっている。そういう状況を至る所で目にするんですけども、その点についてどう思われますか。
そうですね、結局後継者がいない。で特に農地でも林地でも同じですけども、山の方っていうのは非常に効率が悪いっていうのがもうどうしても条件としてそうなってしまうんですね。ですからなかなかそのじゃあ経営をしてね、ちゃんと物を売っていくっていう体制になかなかならないんじゃないかなと思います。はい、
ですから平らなところは補助整備して大きな機械が入るようにできるんですけども、おっしゃる通り中山間地になるとそれも難しいですよね。はい、そういった田畑をねこれから維持していく、山を維持していく、山の力ってものすごく大事じゃないですか。はい、実際皆さん知らないと思いますけど、山が荒れるってことは私たちの生活も脅かすこと原因になるって言っても、過言じゃないと私はもう集落回っててすごく感じているんですよね。森林、はい、山についてはどうですよ。
はい、もう山っていうのは水の源ですから、ここが荒れるっていうことははっきり言って飲み水が確保できなくなるっていうことと同じかと思います。ですからやはり山の環境をどうやって守っていくのかっていうのは上越の環境をどうやって守っていくのかっていうこととイコールだと思います。
そうですね、
このコーナーは移住の、ね、コーナー、こちらに住みませんかっていうコーナー、一応そういうコーナーなんですけども、なんでねこういう話になってるかっていうことなんですけど、移住したくなる施策イコール まちづくり地域づくりと、それをどうしていったらいいのかということで、まあ、こういう話になってるんですけども、ちょっと話変わりますけれども、と高野さん、
はい、
中川さん、いろいろとその市民活動もお手伝いいただいているとのことですが、
はい、もう中川さんが非常にあの元気町並みそれから町屋が大好きだということで、まあ、一緒に協力していただいてやっているんですけども、まあ、中川さんからまあどちらかというとあの先頭に立ってもらってですね、まあ、活動しているような状態なんですけども、やはりやってみてあの地域の方が非常にあの少しずつって言いますか、あの参加していただいてですね、地域の良さをまあ、あの理解していただいているのかなということで、まあ、これからも続けてやっていきたいなと思いますし、中川さんにも、まあ、これからもずっと参加していただきたいなと、そういうふうに思っています。
はい、私思うんですけども、あの中山間地域でもあの、まあ、要するに高田とか直江津みたいなあの市街地でもそうなんですけども、
はい、
よそな人たちが来て魅力的だなって思うところをきちっと作っていかなければいけないんですね、
はい、
そのために地元の人たちがその魅力を知っているかどうかっていうことは、私は非常にあの大事なことなのかなと思うんですよね。で、まあ、例えば雁木町屋であれば、やはりあの 雪をどうやってこう克服していくかということで、みんなでまあ共同の道を作って、そこでまあ暮らしていたわけですよね、
はい、
でそれはその景観っていうのはおそらくあの、まあ、これは世界にとっても非常に価値のあるものだと私は思っているんですね。それはまあ、今本町3、4、5丁目という形で開発しましたけども、私はどちらかというとやはり古いものをきちっと残して、見てもらうことが日本人の観光にもなるし、外国人今観光客増えてますから、外国人の観光客も増える、これはあの上越市のイコール上越市の魅力であり、よそから人が来て、これは素晴らしいねって言ってもらうことで、若い人たちもやはりあの例えば出た人は戻ってこようかとか、都会にいる人もここに来たいねという話になるのかなと思います。
はい、
まあ、中川さんがまあ市議の時にね、いろいろとこう視察して回ったんでしょうけれども、そういった面で住みやすいっていうか、あの住んでみたいっていう町づくり、あの視察されて来られたと思うんですけども、何か心に残った、印象に残ったようなことありますか？
そうですね、まああのまあ、離島っていう意味では、あの沖ノ島の海士町はあの非常に、もう村を挙げてその、まあ、要するに人口減少をどうやって食い止めるかということで、もうさまざまな産業おこしをやったりとかですね、あるいはその高校がなくなりそうになっていたので進学校にして、よそからもあの学生がやってくるようにしたりとかですね、まあ、非常に、ただそこもやっぱり、次の代をどうやって育てるかということにあの苦労していました。もう一つはですね、あの笹山市があの元城下町なんですよね。そこも、まああのまあ、高田と同じように、昔のその景観をですね、きちっと城下町の景観をあの元に戻して、そして、いろんなこう店をあのやってもらうという形で、それに対して補助を出しているということで、あの非常に面白い取り組みをやっていました。ですから、まあ、城下町でもあの山間地であるいは離島でも、あの 何で儲けていって、それで誰がどのように稼いで、若い人たちが稼いでそこに住み着くかということをあの考えていかなければいけないのかなと思います。はい、
まあ、マイナスと思われるものをプラスの方にこういかにこう転換させていくかということもすごく、はい、あの発想の転換ですよね。
そうですね、
大事ですよね。
はい、だから上越はどちらかというと雪っていうとあの、まあ、重くて苦しいっていうイメージがあるかもしれませんけども、これは人を呼ぶためにきちっとそこをお膳立てすれば非常に魅力のある観光地になってきますし、これは上越市の雪国の文化でもあるんですね。文化をどうやって継承していくかということにもつながってくるわけです。はい、
そうですね、まあ、雪国の文化といいますと、やはりあの雪が育てたこの雁木ですね、これが今非常に欠けているあの人とのつながり絆ですかね、これを作ってくれるんで、本当にこれはね大事にしていかないとならないと私思っているんですよね。
高野さん、ちょっとお聞きしたいんですけど、高田の雁木って日本一長いって、
はい、そうです、
なんか聞いた覚えがあるんですけど、
まあ、その通りです。 あと2番目がほとんどもうないってぐらいですね、まあ、土地をあの長越の土地をになるんですけども、桁違いですね。ですからこれは私あの世界遺産日本遺産にということで、また来年2月にまたフォーラムするんですけども、それだけの価値があるんだということを地元の方にもう一度 よく理解してもらいたいという気持ちも込めているんです、
う
ん、
そうですね。だから街並み、ね、あのフォーカスでやっていることは、うん、あの NPO の法人なんですけども、あのとにかく一箇所、うん、雁木町屋を徹底的に景観保全をして、うん、まあできれば高台駅に近いところで、まあ、景観保全をして人に見てもらえるようにしようということで今色を塗ったりとかですね、格子をつけたりとかですね、窓のシルバーじゃなくて茶色の窓枠にしたりとかですね、うん、そういう取り組みを今あの高野さんと一緒にやっているということです。
いいですね、はい、なんか 夢がね、あの湧いてきますよね、
はい、やっぱりね、うん、地元にあるそういう宝をですね、やはり磨きをかけて、うん、もっともっと発信すればもっともっとね、うん、いい街になりますし人も来ると思います、
うん、
はい、
うん、あの私たちも全部含めてそうなんですけど、自分の住んでいる町にもっともっと愛着を持ってもうあの見直していただきたいですよね。もっとこんなに価値があるんだよっていう、もう自負してもいいんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、親が子供に上越に帰ってきちゃダメだよって言ってはダメなんですよね。
そうやって出したんですよ皆さん。
魅力あるから帰ってきなよって言えるぐらいの誇りを持ってやっていかなきゃいけないですね、はい
はい、多分ですね中川さん選挙出られて、まあ、どうしてらっしゃるのかな、心配してる方もね多くいらっしゃるんじゃないかなと思うので、
はい、
ここで一つ近況と言いましょうか、
はい、
お気持ちですとかね、
はい
はい、
とにかく次に向かって頑張りたいなと思ってまして、まあ、あの政治的な取り組みは続けたいと思うんですけども、それはともかくとして、もちろんそれはそれであのね、いろいろやりたいと思いますが、やはりあの地域密着の取り組みもこれからも続けていきたいなと思っています。あ、もちろん雁木町屋もそうですし、中山間地域の活性化もね、まあ、市民活動としてもずっと続けていきたいなと思っています。
じゃあ、まあ、お仕事は今のところ決まっていらっしゃらないということでしょうかね、
はい、そういうことですね、
はいはい、じゃあひょっとしたら今ちょっとお時間があるからここに来てとかいう時はお手伝いをお願いできるかもしれないってことですね。
あ、そうですね、
はい、ということで、お元気そうと
ありがとうございます、
はい、松本さん他によろしいですか。
はい、大丈夫です、はい、ぜひまた中山間地を来て、あのお年寄りたちを励ましてあげてください。
そうですね、はい、ありがとうございます。
高野さんよろしいですか。
はい、まあ、中川さんにはあのもうけあのなんていうの、健康そのものですしね、まだまだこれからだと思っていますので大いに期待しています、はい、それと非常にあの各市民の声を、ね、たくさん聞いておられるというので、それを大事にしてまた続けてあの回っていただきたいなと思っています。
今日のゲストは元上越市議中川貫太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、そして FMJ 林田でした。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば。